3月3日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
お題をお願いします。
星、ね、星のフラメンコの星
スターですね。今日ひな祭りですけども。
あ、本当だ。
はい、
ね、
ひなあられなんか食べることあります？
ないです
な。ないですね。ないです。
いや、ほらちっちゃい頃ね、あの妹とかのやつが、
はい、
でもひああ甘い食ったことないな。
うぐいす餅、桜餅は食べたくなりますね。
それは大好きです
はい、今日は道草の日ですが、車の話を
やってましたね。まあ青森市を中心とした、まあ、青森県の車の流れというかどうだったのかという話ですね。
はい、
で先週ですね、弘前出身の加福彦蔵という人の話かで終わったんですね。
はい、
浜町でビリヤードと自転車店を経営した加福彦蔵、この人弘前出身だけれどもやっぱ青森でね一旗あげるとやってきたと。
はい、
でこの新しがり屋の性格でですね、自転車の販売では飽き足らない、
うん、
でその自転車の延長線上には自動車があるでしょ
う。そういうことですね。
で大正14年横浜サイッターフォードの輸入代理店契約を結んで1台のフォードを1400円で買ってきた。
1400円、
まあまあね、1400万円ですよ今のねとにかくそうこの間からそういう人口の単位でやってました。そして乗用車の輸入販売店を開業する。しかし彼はねそれだけでは満足しなかったと。その直後に今度また再び横浜に行って、
はい、
シボレーとも代理店契約を結んでいる。
あ、そうですか。
フォードとシボレーしかないんですよね、
輸入車。
ええ、はい、だからフォードっていうのはフォード車の大衆車がフォードです、
うん、
シボレーっていうのはゼネラルモーターズの大衆車が絞れ、はい、
うん、
この2つしかないのを2つと、つまり今でいくと
独占販売ですね。
あの携帯電話の権利をみんな取ってまたみたい、うん、でもよく考えてみると同一人物が競合する2社の代理店になるのはいかにもまずいと、
うん、
で加福彦蔵は間もなく自分の会社の出資者の一人だった横内忠作という人に絞れの権利を譲渡した。横内忠作ってね、横内って今でもトヨタ系列の大株主がなんかで、あの八戸カラオルとかあの辺の流れだと思います。
あ、そうですか。
有名ですね、トヨタ系列ではね。でその青森の市街を走る、そういえば青森市あたりとか弘前のトヨタグループは小野グループとかってね。
はい、そうです ね。
だから横内グループはそっちの、
はい、
南部の方に行ったのかな、
うん、
その後で、自動車の数は急速に増えていって、そうすると自動車事故も増えるのさな。
増えますね。
自動車の台数増加に伴って無免許で運転する者が増えたと。
うん、それは困りました。
免許取るのも大変なんでしょこれ。で大正14年の10月に市内の自動車営業者が共同で、青森師範学校前に青森自動車運転手養成所を新設した。第1回の募集生徒は24人、本科3ヶ月かかる。
定員があったんですね、やはりね。
やっぱ初めだんでね、うん、そして即生活のでも2ヶ月ぐらいかかるんですよね。そうやってまあ進んでいたと。そして出てきます、乗り合い馬車経営から身を引いていた、そして30年間交通事業から遠ざかっていた篠原善次郎君。
はい、善次郎さん
再び青森の交通事業に登場する登場、
うん、
彼はほら前に喋ったんですけど北海道との交易事業を始めて果物とか、とにかくそういう商売に熱中していたと。いずれの事業にも成功を収めた。そして市内で集めた紙くずを原料に製紙業まで営んでいたと。年齢69歳、
うん、
人生の円熟期で、その目の彼の目の前に自動車時代が到来したわけです、
はい、
で伝次郎の胸には若かった時代の乗り合い馬車経営の思い出が蘇ったでしょ
う、うん、
ね。で交通機関こそ公共的であらねばならぬというその薩摩隼人らしいその彼の心情がまだこうムラムラムラっと、
はい、
で彼は大正13年市民の足として乗り合い自動車を市内に導入することを思い立った、
うん、
つまりそれまでは郊外にばっかりですよね。それを市内に、
はい、
で市に青森市に5台の自動車を寄付してそれを市営の事業とすべきことを提唱した、
うん、
ね、だから乗り合い営業が青森から郊外の各地に至る路線だけでなくて、ね、で市内はまだ未だに人力車と馬車だったからいい男ですよね。
そうですね、市内最初浅虫と油川だけだったんでしたっけ。
うんとさ、あの遠くに行くやつ、
ね、遠くに行くのが、ね、
あのもう一つなんかあったの、はあ、で彼は乗り合い自動車の経営に乗り出すようになったのは、
うん、
市がね毛でもだよ、
うん、
採算の取れる見込みがないって受け入れなかったんだって。あ、いや
お役所どうしてでしょうか。
で彼はよしぼどけをやるじゃって、で青森駅と合浦公園間、
はい、
ここを大町経由と国道経由で運行したと、うん、で今和江さんに青森の地図解で教えてもらったんですけど、はい、なるほどね、
海側を行く方と山側を行く方と、うん、ちょっと、ね、あの縦横同じなんですけど5番の目になっているので市内は
ね、う
ん、
そうすると市内の人もその堤川の詐欺の人って言えば市からよがもう喜ぶでしょ
う、うん、そうですね、
わずか10銭で市内の中央部へ運んだと、うん、そして2年、十分に採算の取れることが実証されたんで彼は再び市に自動車6台と運営基金1万5千円を寄付することを提案した、
うん、あ、そうですか。
市もようやくその提案を受け入れて
あ、よかったよかった
新たに交通部を設置して篠原をそのまま総務に任命し市営バスを開業した。
それが今現在続く青森市営バスと、ね、いうことになるんですね。
じゃあ恩人だわな。
そうですね、私も高校3年間青森市営バスで通学しました。
俺もあまり行ったことないけど青森にはあのログオンダウンで行くようになった時、青森のバスって便利だなと思ったもの、
うん、やっぱり今の本数も多いですしね、
5番の目のようになってるんですよね、はい、でこれね大正13年に始まった東京市に次ぐ全国2番目だったってよ、うん、
早い、
ね、
そうなんですか。
地方都市としては最初の公営バスだって、は
い、へー、
だから篠原君が ね一番最初に提唱した通り、はい、大正13年にやってれば、うん、全国最初の公営バス
東京よりも早く
を営業だったと。
素晴らしい、善次郎さん、ね、さすがです、
ね、でこの市営バスの開業当時はね市民の多くはまあ歩くことを移動手段、うん、学生たちも健康上の理由から歩けってしゃべられていたわけ、うんうん、なので勢い、初めの頃の乗客は病人とか老人ね、それが少しずつ、まあ、みんなの都市交通への見方を変えていったと、
うん、
料金は片道10銭、10銭ピンときませんけど100円ぐらいの感覚だね。で切符は車内の女性車掌のほか、あ、車掌も乗ってたんだね。
今はワンマンバスですけど ね昔は記憶ありますね。
あるよね、
はい、
で停留所ごとの販売所でも切符を販売したと、
うん、
そして市民も市民バスへの親しみを感じ始めた。で、翌年昭和2年バスの台数が12台に増加して民間の乗り合いバス営業もその始まったと、
うん、
でもさっきしゃべったその横内忠作という人がね、今度は義理の弟の吉左衛門という人、吉右衛門という人に波打ち駅前に事務所を置いて青森自動車というのを始めたと。大型バスで青森油川、青森これなんていうの、東岳、
東岳、はい、
青森東岳、
うん、
それから青森荒川、青森高田の路線を運行したと、ね、そしてその青森自動車を経営していたその翌内中作は間もなく、まあ、さっきしゃべったゼネラルモーターズの特約店契約を結んで、
うん、そうでしたね、
絞れだけだったのが今度はもうゼネラルモーターズの、うん、特約店で翌内モーターズのを作って自動車運送業のほか自動車販売も手掛けて、
うん、
青森の自動車業界の重鎮になっていった。でね、おかしいの書いてる。昭和2年の東日報には次のような広告が載っていると。議員の選挙は近づけり、 不選法により個別訪問はできませんが、数箇所の事務所間、演説会場の活動には自動車をご利用なさるに限ります。戦いにあたり時間と労力の浪費を避けて運動の最大効果を上げることは勝利の要であります。一台のシボレーの活躍は幾十人の運動員にも匹敵します。シボレーは廉価で便利で運転費は少なくて済む。だからいかなる国士にも耐える優秀者であります。自動車を持たぬ候補者は武器を持たずに戦場へ臨むがごとし、
へえ、そうですか。
しぼれを持って当選の栄誉を勝ち取れ、
選挙運動に使われたんですね。
そうです、まあ、そういう宣伝が載っていたと、
はい、プラスワンです。、
まあ、
フォーチュンズです。
何度も言いますけどハーモニーです。
フォーチュンズでキャロライン。